はい、ズマです。
殿下です。お久しぶりでダシラジオでございます。
はい、
はい、本日は下北沢からお届けしております。
はい、
はい、
珍しく ね
前回からまだ1ヶ月経ってないですよ。あ、経ちましたか。前回から1ヶ月ぐらい経ちましたね。
ちょいぐらいですかね、はい、まあでも我々にしては珍しくね、
はい、
高い頻度での
本当ですよ。
更新
と月次更新に近いじゃないですか。これ
そうですね、
ありえない頻度です、まあ、
実は我々ちょっとやる気が最近出てきまして
これ何ですかね、きっかけ何ですかね。
ポッドキャストに対するモチベーションがね
ちょっと上がりましたよね、2人でね、
まあ、薄く長く続くっていうことで、
うん、
まあ、続ける意思はあったんですけどね。
そうっすね、
まあ、でも、まあ、テンションは低い感じで続いてたんですけど。
そうね、
ちょっと最近やる気出てきましたよね、
はい、なんかアクセス解析まで見始めましたね。
そうそうそう、
はい、
逆に今まで見てなかった回っていうこともあるんですけど
全然見てませんでしたねはい、
いやでもなんか本当最近あの世間的にも、
うん、
ポッドキャストって割とブームというか、
うん、
やり始める人増えてるじゃないですか。
そうね、うん、
でこう文化カルチャーについて語るみたいな番組も結構増えてきてて、う
ん、はいはいはい、
それをそういうのを結構聞いたりして、
うん、
我々も頑張ろうみたいな。
おむしろ俺たちの方が元祖だったんじゃないかぐらいの。
そうそうそう、
はい
長く続けているということだけは間違いないみたいなね、
うん、そうですね、それは多分こんな長く続けてるのいないでしょ
う、ね、
だいぶ。だってポッドキャストっていうのが 出始めたぐらいから割と始めてません？我々
2008年からやってます
ね。あ、ちょっと出てたかっただいぶ
まあでも、うん、そのラジオ番組がポッドキャストでも配信しますみたいなのはいっぱいあったけど、
うんうん、
完全に素人がやるっていうのはそんなになかったです。
当時なかったですよ ね、うん、ね、こう道を切り開いてきた男たちが改めてやる気を出したと
そうやる気出しました、
はい、ということでね、ちょっとどのぐらいの頻度になるかなって全く約束はできませんけれども、
はい、
ちょっと頻度高めになってくるんじゃないかと。
そうですね、
いうふうに思いますので、ぜひお楽しみいただければと思っております。よろしくお願いいたします、
はい、
というわけで、おいさおいさで
ダシラジオ。
ダシラジオ。今日なぜ下北沢にいるかというと、
うん、
はい、全然下北沢関係ないんですけど、我々あの東側の人間で東京のですね、
そうですね、
はい、あのに住んでるんですけど、でちょっと西側に縁がないんですけど、実は今日はあの調布市まで行ってまいりましてですね、
そうですね、
はい、あの柘植義晴のいるところ店っていうのに、
はい、
あのおっさん2人が仲良く行ってまいりましたね、
はい、調布まで行ってきました、
はいはい、ですね。いやどうでした柘植義晴の言うところ。
いやなんか柘植義晴ってあんまり実在してるイメージがなかったんですけど、
うん、
そのなんていうか、もう自分とあまりにもかけ離れた存在すぎて、
うんうん、
なんか本当柘植先生って本当にいるんだっていう、別にその会場にいたわけじゃないんだけど、
うん、
その調布市にさ、
うん、
その漫画に登場する場所の紹介とかがいろいろあったりとかしてさ、はい、この町で柘植先生は家族と暮らしてたんだなって、ね、今も暮らしてるわけですよね、
う
ん、
そうですね。
なんかそれを感じられたのがすごい良かったし、
うん、
あとはやっぱりレジェンダリーなね、伝説的な漫画の原画とか、
うん、
まあ、そのままの原画じゃなくて写真で撮ったやつとかもあったけど、うん、そういうものの数々がね、海辺の女系から、うん、で知識から見られたのは本当に良かったですね。
いやなんかめちゃめちゃ充実してた、うん、想像だにしてなかったですね、
うん、
あの無料なんですよね、あの入場が、
ね、そうそうそう、
まずなんですよ。 で3月の23日とかでしたっけ、再来週ぐらいまでなんですよ ね確か
22位ぐらいかな、
はい、うん、この収録日が今3月の13ですか、
14ですね、
うん、なんですけど、ちょっともったいないぐらいものすごい密度 の展示になってて、もう私は人生の中で一番好きな漫画家誰ですかと聞かれたら、もう迷いなく柘植義晴ですと、
うん、
もうずっと申し上げておりますけれどもね。
私もそうですね、
はい、あ本当ですか、
うん、
ではね、でなんかもうそれをやっぱまざまざと見ることができてね、本当割とナチュラルに幸せだなと思いましたよ今日。ああよかった、来てよかったって。
やっぱりあのなんていうか、人に対する、
うん、
こう、この人とは 仲良くなれそうだなみたいな判断する時の一つの基準として、
うん、
次吉春好きっていうこと、なんかこの人となら仲良くなれそうみたいな一つの基準としてある気がしますね。
そんな基準でありました、
うん、なんか、ね、やっぱその殿下とさ、
うん、
まあ、長い付き合いになりますけど、
はいはい、
最初は大学のバンドサークルで出会ったわけですけど、そ
う
ですね、
うん、
でまあ、私が1年先に入ってて、うん、後輩で殿下が入ってきた時になんか自己紹介のさ、なんか紙みたいなのを書いてさ、
う
ん、
ね、
なんか冊子にしてみたいなのあるじゃないですか、
は
い、それで確か告げおっしゃるとか、まあ、
いろんなものを系の、ね、そうそうそう、
漫画とか、
はい、コラージュして、
そうそう、でバンドファーストサークルだから当然好きなあのミュージシャンとかバンドもいっぱい書くんだけど、うん、まあ それもあるんだけど、やっぱり告げおっしゃる好きっていう点で、
うん、
こいつは見どころがある
後輩が
入ってきたなと思ったみたいなとこありますよ、やっぱり。
あ、ありがとうございます。
そうそうそう、
ちょっと告げがちょっとだけ繋いだ感じ、
ね、そうそうそう、それからね、もうかれこれ30年近い、
確かに ね
経ってますけど、
うん、
そういう部分ありますよ、う
ん、それ面白いな確かにあの時はそう、なんかこう自己紹介のためにね、みんな結構割と気合を入れてこう、
そうだよ ねアピールの場だからね、
自分をアピールしなきゃいけないって
なるんです
けど、何がいいかなと思って、まあでも好きなものが伝わるのがいいかなと思って、うん、めちゃめちゃコピーしてめちゃめちゃコラージュして、
そうそうそう、
そうそう、
だからあのみんな似顔絵みたいのを描く欄に、うん、殿下プリンスのラブセクシーのさ、
あ、そうだね
ほぼほぼ全裸のプリンス
そうそうそう
の写真をコラージュしたりして、
ああ、そんな、そうだった、そうだった、
そうそう
そう、
あれは覚えてますよ、
確かに。ああ、あれは割と頑張った夜頑張ってた記憶がありますよ、あの、ね、前日か前々日ぐらいで、
あれ気合い入れて作るよね、あれね、
そう、うん、
あそこでやっぱりね、こいつは面白いやつだって思われたいからさ、
そうの欲望 ね、はい、
そうそう、先輩方に、うん、みたいな、
すでにありましたね。
その後は、懐かしいな、
あの、その後ホームページとかにそれが生きてくるんでしょうけどね、うん、面白いと思われたやつね。
今はね、うん、やっぱ SNS とかあるからそれ見てもらえればみたいな、
うん、
あるけどさ、
確かに発表できる場ってね、
そうそうそう、
なかったから、なるほどな告げから離れたが、いやそうですね。で告げ吉春の話に戻ると、
うん
うん、なんかやっぱり時系列もすごく分かりやすかったし、
うん、
いや展示会としてすごいなんか品質が高いなって思ったんですよ、
ね、
情報の密度もめちゃめちゃあるし、
うん、
でやっぱその生活を終えたりするし、作品ももちろん終えるし、
そうだね、うん、調布とのつながりもこう場所ごとにね、
そうそうそう、その
出てきた漫画の場面と場所の説明もあったり、
うん、
年表もあったりとかね、
そうそうそう、なんかずっとファンですけど、なんか新たな発見もやっぱりたくさんあったなと、
うん、なんか年表で衝撃を受けたのが、
う
ん、あの途中、
そうね、
1986年ぐらいですかね、
だったね、うん、
千葉県であの乞食として生活を続けるっていうのが急に出てきて乞食としての生活を続けるってすげえ年表だなと思って衝撃を受けましたね。
素晴らしいですね。
さらに
偉人の年表の中で乞食をして生活をするっていうのが出てくるっていうのがもう本当最高ですよね。
いやでもやっぱり思春期のこう人間にとって、こ
う
告げ吉春みたいな、
うん、
なんていうかこう暮らし方ってやっぱり一種の夢というか憧れみたいなところありますよね、
うん、
企業から離れて暮らすみたいなね、
うん、いやでもなんかまあでも残酷なものがあるなと。でも俺はすごい告げ吉春は多分すごい愛されキャラだったと思うんですよ、あのあんな感じですけど、
そうね、
おそらくいろんなところでこうなんか言葉は少なだけどなんかよく街の人に溶け込むみたいなのもあるけど、
放っておけないみたいなね、
そうそう、放っておけないもあるし、なんかこうで知らない人にもなんか結構スッと入り込めるっていうの あの評価もあるし、なんかそうね、やっぱなんていうか好かれる感じの、
ね、警戒心をなんか解かせるみたいな相手の
あのはにかんだ笑顔が可愛いじゃないですか、告げ吉春の、
そうね、
若い頃のやつ
は、若い頃結構かっこいいしね、
そうなんですよね、うん、っていうなんか彼の特有の才能があってこそやれることで、俺はなんか結構無理だなって思っちゃう、それが。
いや殿下は結構溶け込めると思うけどね、
うん、ああまあうん、そうね、飲み屋とかね、
まあ、
うん、
まあでもその憧れますよね。
憧れますわ、それは。
まあでもやっぱね、あくまでもなんていうか 憧れとして持っておくのはいいかなっていうか真似しちゃ絶対いけない
古事記にはなれないですよね。
そう、古事記とまで言わいかないまでも、うん、その古道具屋とか、
うん、
カメラを売ったりとか石を売ったりみたいなさ、
うん、
それで暮らしていけないかみたいなそういう生活を夢見るとかさ、
うん、
まあ絶対そっちの道に足を踏み入れちゃそれはいかんだろうっていう感じだけど、うん、でもなんかこう憧れるよね。
そうだね。あれ古事記になった理由読みました。あれ展示してあったよ。
あ、本当
そう。なんで古事記みたいな生活をしてるんですかっていう、うん、インタビューがあって考えを述べてるやつがあって、あ、そう、あの雑誌のなんだっけな、バカか、うん、あのインタビューだったんだけど、やっぱ お金とかが何もない状態、何も持たない状態っていうのが一番死に近いから、それに近いことしてみられると思ったんですって言ってました。おーおーおー、無理だわわしには子供もいるのに。
まあ、ね、まあお金は必要だよね、
うん、まあでもお金にはでも執着はしてるっていうのも言ってましたよね。うん、結局これがお金になればいいのにの話でね、始まった石を売るの話もありますしね。
あ、
うん、
まあそうかそうか、
そう、何かしてお金を稼ぎたい気持ちはあるみたいっていうのは、
まあ、死に近い状態を味わいたいけど、別に死にたいってわけじゃない。
そう、実際生きてますしね、
うん、
今もね。
そうそうそう、うん、めちゃくちゃ長生きしてくれてるっていうのもね、
うん、
そこもいいよね。
そうだね。
だってよく考えたら、あの時は総世代の人たちとさ、うん、ほぼ同世代なわけですよ。
ね、
藤子不二雄、赤塚不二雄とかさ。
そうね。A 先生はまだ生きてるもんね。あれ A 先生あれ生きてないっけ。あれ、
え、誰
藤子不二雄 A。
いやいや、もう
死んだ、
ちょっと前に亡くなりました。
そうか、死んだか。そうそうそうそう。俺もう、あ、記憶が、あ、やばい。
そうそう、いや本当にね、もうほぼほぼお亡くなりになってる中で、
確かにそう、ね、でも90ですもの
ね、
うん、
それもなんか嬉しいよし、すごいことだよね。
そうだね、一度見てみたいですけど ね、
ね、
遠くから。
そうで、柘植先生といえば去年映画で、
うん、
旅と日々っていう、
はい、
三宅翔監督の映画で、
うん、
まあ柘植義治原作の、
うん、
まあ、海辺の女系と本屋ら堂の弁さ
ん
を映画化したっていう映画がありまして、
うん、はい、
これ殿下は
見てないです。
これはね、
はい、
まあ、見たんですけど、
はい、
これまあ結構すごい良くて、
うん、
三宅翔監督の映画もともとすごい好きだったんで、
うんうん、
楽しみにして見に行って とはいえ柘植義治作品を実写で映画化するって、
うん、
まあハードル高そうじゃないですか。
そうね。
なんだけど、まあ、結構思ったよりもすごく良くて、
うん、
特に前半と後半で分かれるんだけど、前半は海辺の女系パートで、
うん、
であのね、なんていうか独特なあの、
ね、
海水浴場の雰囲気があるじゃないですか、
うん、あの暗い、
そうそうそうそうそう、
ベターっとした岩のね、
そうそうそうそう
そうね、はい、
あの雰囲気がねちゃんとあの実写で、
うん、
あのちゃんと再現されていて、
う
ん、で主演が河合優実なんですけどね、
うん、
河合優実は本当に素晴らしいですね。
いやー、あの人はすごいですね。そう思います。
あの人出てる作品はもう大体いいからね。本当に
彼女がよくしてるのか、うん、こうね、いい作品に呼ばれるのか、
ね、
まあ、両方なんでしょう
ね。両方なんでしょうけどね、うん、
いや、すごいっすよね、あの人ね、
うん、だから海辺の女系のあの女性もちゃんとあの感じのね、
うん、
雰囲気で
演
じられていて、
あ、ちょっとそれはがぜん見たくなってきました、ちょっと、
う
ん、それは
そうでしょ、
はい、
そうそうそう、
彼女が出てるんだ。
そうなんですね。前半はすごく良くて、で後半が本屋ら堂の弁さんパートなんですけど、
うんうん、
ここがねなかなかねやっぱ難しいとこだなと、
うん、実写化の難しさ、
実写化の難しさ、本屋ら堂の弁さん、まず弁さんを誰が演じるのかっていう問題があるじゃないですか、
う
ん、
そうね。
で、まあこれ若干ネタバレになるかもしれないけど、
うん、
あの、まあ、この映画では堤真一が弁さんを演じてます
よね、うん、はいはいはい、
うん、堤真一ちょっと弁さん、まあ、すごい頑張ってるんだけど、
うんうん、
雰囲気を出そうと頑張ってるんだけどちょっとかっこよすぎるんですよ
ね。そうでしょうね、シュッとしてますね、
シュッとしすぎてるの、
あれちょっとなんかずんぐりむっくりした感じのこう可愛らしい感じ、コロンコロンとした感じじゃないですか、弁さんは。
そうなの、
うん、
そこがねやっぱ、まあ、原作好きからすると、
うん、
少し、はい、難しいなっていう感じちゃうところでしたけどね、
う
んう
ん、
そう、でじゃあ誰が演じたらいいのかっていうか、はい、ベンさんを演じられる人間がこの世にいるのかと と思ってね、ちょっと考えてみたんですけど、はい、なかなか現役の人だと思い浮かばなかったんだけど、うん、もうお亡くなりになってるんですけど、
うん、
時田不二雄って、
時田不二雄
日本漫画日本昔話のク
リ
エイターのね、で有名な人、あの人俳優もやってて、
うんうん、
あの人ねいい感じなんですよ、
あ
の人ベンさんにね
ベンさん
いけると思うんですよ。
いやもう亡くなりになられてる
まあ声だけでもさ、声はわかるでしょ、日本昔話の、
うんうん、
あの感じで ねベンさんやってくれたらね、
あ
そう、
いやなんかね難しいですよね、ああいう役柄にハマる人って確かになかなかいないよね、
うん、でも映画全体としても結構、
うん、
あの本屋の道のベンさんパートも、うん、風景はね、
うん、
ちゃんとあの感じの雪国のあの感じをね、
はいはいはい、
ちゃんと再現してるね、
うん、
結構良かったですね、
今後ちょっと見てみますねこれは、
うん、ぜひぜひ、
はい、そう、あともう映像化作品はマジでなんかこう避けてましたね。
そうだよね、
ずっと、
いや、うん、同じです、
うん、
いくつかねあるけど、
そう
なんかやっぱ原作好きすぎて、
ね、見たくないんだよね違和感ばっかりが先に立っちゃ
う。そうだよね、
うん、寄せようとしたらそのね近さで違和感になるし、
う
ん、外したらなんだこれってなるしね、
そうそうそうそう、
無理だよって ね、
うん、
あの難しさがありますよね、特にこう原作が強いと。
浅野忠信がなん
かあったね、ネジ式のね、
うん、
ああでもそれちょっと見たかわいいなと思って、浅野忠信のネジ式はであってなっちゃった記憶がありますね、うん、で、ああそうで、それでもうその展示会も見て、あのその後ね結構聖地の周辺の聖地の話があったから、
うんうんうん、
それで行きましたね、そういえば。
そうですね、ゆかりの場所
に、ね、ゆかりの場所にね、うん、あの中華料理八幡
ってい
うところね、そこの2階に次吉原が住んでたなるところで ね、はい、
それは行かないとと思って、
ね、そう歩いて20分ぐらいのところでしたから、
うん、
ちょっとテクテクテクテク歩いてね、美味しかったですね、
うん、
ちゃんとねまあ値段がすごい強気だなというのは思いましたけど
まあね、
はい、
まあね、いろいろ原材料費も高騰してますから
そのように思うように、ラーメンが1000円でしたからね、
うん、まあでもね、チャーシューいっぱい入ってたし、
うん、
まあ、素朴なね、オーソドックスな醤油ラーメンでね、ホッとするラーメンですごい美味しかった、
美味しかった、うんうん、っていうのを言ったりねしてきましたよね、
う
ん、
そうそうそう、あの柘植義治の聖地と丹後といえば、
うん、
十何年ぐらい前に、うん、あの千葉県の
あれ
ですよね、
はい、太見っていう
ところね、太見っていうね、
うん、外房にあるね、
鴨川とかの方ですよね、
はい、
そう、北陵市ですね、
うん、
そこはネジ式の
そう機関車がこうガガガガって出てくるやつですね、
そうそうそう、
ね、あそこのイメージの元になったっていう町というふ
う
に来て ね、そこに行きましたね、
あれさ、
うん、
あそこちゃんと記念碑みたいなのがさ、
うん、
確かあったんですよ、
あった
覚えてる、そうそう、
あったか、
柘植義治
のあああったな、なんかパネルみたいなのがあったね、
そうそうそうそう、なんかちっちゃいけど、そ
う
そ
う
そ
う、
なんかあって、
うん、
で覚えてるのがそこで記念碑なのに柘植義治の春の字が、ね、間違って晴れるの晴れるになってて、これ記念碑なのにリスペクトねえじゃんって思ったのをすごい覚えてるね、
あそうですね、
うん、
いやおおらかでいいなって思っちゃいますけど ね、
ね、
そう懐かしいですね、あれ、
そうそう、
十何年前ですよ、
そうそうそう、あと柘植先生といえば、
うん、
まあ、調布のイメージが今強くなってますけど、もともと出身は葛飾なんですよ ね、
そうね、う
ん、葛飾区で、私も葛飾区民なんで、
うん、
まあ、葛飾区でも全然柘植義治推してないんですよ、
うん、
だから
割と葛飾の方面の話いい感じで書いてないからね、
あ
メッキ工の話じゃんあのもう胸やるとか死んでるとかおじいさんがこうなんだ、これだめ直にこうダーってこう吐くみたいなとか、はい、こういう感じのイメージ、
なるほど、いい思い出
がない、次の作品の中ではないから、
そうか、
うん、
いやだからあの葛飾区何やってんだよって思ってたんだけど、まあ、葛飾区はねすでにその超有名漫画家がいっぱいいすぎて
そうだね、
まずこち亀、
はい、
秋元治先生とかね、うん、キャプテン翼の高橋陽一先生も葛飾なんで、うん、もうねちょっとその2人がでかすぎて 柘植先生が入り込む隙間がないんだなと思って、
うん、入り込む隙間っていうのもなんか柘植義晴がこう入ってくるってい
う、そうそうそう、
ちょっと恐ろしいですけどもまあないですね、ちょっと
夜がつかむのをこう闇みたいな感じでゆるっとゆるっと柘植先生がどっかに入れないかなと思うんだけどね、
うん、
まあ、なかなか難しそうですね、
むずいですねもろ、いやじゃ あのせっかくなんでね、あのお互い一番好きな漫画家が柘植義晴っていうことは、
はい、
一番好きなシーン、
うん、
お話などあるじゃないですか、
はい、はいはいはい、
ちょっとそこを
そうですね、
はい、
これなかなか最初は一番好きな作品はっていう話をしようと思ったんですけど、
うん、
まあ選べない、なかなか一作選べと言われてもなかなか難しくてまあただやっぱりあのシーンね、シーンごとにやっぱり柘植義晴の漫画ってこのコマがやべえみたいなのあるじゃないですかなのでまあそれでちょっと一つ選ばせていただきますと、
はい
はい、私は本屋堂のベンさんの、ベンさんの登場シーンです、うんうん
です
です、まあちょっと
どんな感じで
したっけ、それだけ言ってもピンとこないと思うんですけど、うん、
はい、
まあ、主人公がね、あの雪の降る中を宿を探して、
うん、
であそこは泊まれるらしいよみたいなことで、
うん、
ベンさんっていうベンさんの家に入って、
はい、
なんかこう入って誰もいないのかなみたいな感じでガサゴサやってると、うん、いきなり後ろからベンさんが話しかける、俺んとこにはもう半年近くも客が来ねえんで俺は腐ってたとこなんだって
最初のね一斉がからそれなんですね
初対面の人に話しかける一文として、
うん、
まずセンテンス長すぎるっていうね長すぎるんだけど相手の目も見ずに、
うん、
なんか
いろいろね
いろいろパターンのね火を見ながら相手の方を見ずにこの長い文章腐ってたとこなんだっていう、なんかそれ言われて客はどうすればいいのかもよく分かんないんだけどこれだけで一気に掴まれるっていうかね、このリズムっていうかね、
そうだね、
なんかこう間をすっ飛ばしていきなり引きずり込まれるみたいな、うん、このリズムがたまんないですね。
柘植義晴の旅は本当してみたいんだよね本当に本当にこういう感じ
ね、
え、うん、確かにこう知らないおっさんがねでまたこのなんかねこう静かでこう暗いところにこうボッとこういる感じとかね、
そうそうそう、
うん、すごいいいっすよねこれ、
ここです
くそそうね、確かにベンさんいいっすね、はい、私はあれですね、結構昔からもしかしたら言ってるかもなんですけど、
うん、
私まあもちろん柘植義晴っていろいろなあるじゃないですか、あの 作風が
タイプのね、
そう、
タイプの
でやっぱり一番バンと有名になったのは、まあ、やっぱり電磁式的な作風だと思うんですけど、
うん、
でもやっぱり後期の旅行の話とかも大好きだし、
うんうん、
あとね、まあでも前々のところもやっぱなんかちいこだとかそういうなんか結構リアルな話とか、
うん、
そこら辺も好きだしというところの中で、
うん、
一番好きなのは、うん、私あの小松美咲の生活っていうあのやつがありまして、多分文庫版の中に入ってるので読んだんで、まあいろんなところに入ってると思いますけど、あの中のですね、はい、あの一番最後のシーンですね、うん、最後のシーンで、
うん、
あのなんかすごいなんていうかよくわからない風体の男がひゃチベたいっていうシーンですね。あの
小松美咲の生活あれだよね、この夢を漫画にするみたいな時代の、
そうそう、昨日やつですね。
だから取り留めもない、
うん、はい、やつですね。
不安な感じ、読むものを不安にさせる感じのね。
そう、本当にね、もう本当不安になるこれ。
すごいよね。
見てると映像が、
絵がやばいよね。うん、
いやーなんか。
主人公の男の顔とかもさ、
本当ね怖いんだよ。ね、
いかにも怖そうな怖い顔じゃなくて、
そう
シンプルな線で素朴な顔なんだけど、なんかすげえ怖い、ね。
明らかに、いやだってもう柘植義晴って絵が上手いじゃないですか。まず
そうだよね。
うん、で人物が回るだけできるって、あのこの顔描くっていう。ね、ぜひ皆さんも今見て、あの小松美咲の生活で検索してそいつの顔を見ていただきたいんですけど、
うん、
やっぱ。 あとその情景もすごくて、
うん、
やっぱあのなんか岬っていうか本当なんか入り江の中に謎のビルみたいなのが建ってて、ね、そこの横脇に階段があってでそこにそこから階段から降りてひゃっ冷たいって言ってね、
別に岬もビルも階段も日常にあるものなんだけど、うん、この3つを杉吉社が組み合わせた途端に、うん、もうどこだこれはみたいな
続々する不安感、
異常な風景になるんだよね
続々する不安感の上で最後のひゃ冷たいで終わるんですよね、これね、
異常な風景の中から、うん、こうビルの横の階段をこう異様に不安な気持ちにさせる男が降りてきて、で海に入って
そうなんです
よ、裾をまくって入ってひゃ冷たいで終わるっていうね何なんだ何なんだこれは、
これは若き頃に衝撃を受けて
ゾクゾクするよね、
ほんとゾクゾクする、何回見ても、
うん、何がいいのかよくわからないけどすげえっていう
すごいのよ、うん、もちろん他の作品も大好きなんですが、うん、私はもう一発パコーンって殴られたのこれですね
なるほど、わかる、
はい、じゃあね、ということでね、語り尽くせぬあれがありますけれども、はい、そんな感じで次コーナーですね。
はい、はい、次はいいです。
次はいいです。はい。